もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい。最初に年齢を教えてください。
はい、74歳です。
74歳。結婚してます、
はい、主人は30年前に他界しました。
はい、そうすると、それ以後というのは、お一人で暮らしてるんですか？
そうです。女の子2人いますので、
はい。
その子たちとずっと暮らしてたんですけど、
はい。
みんなそれぞれ所帯を持ったもんですから。
はい。年齢は何歳ですか？
長女が48歳。
48歳。
うん。次女が45歳。
45歳。はい、わかりました。で、はい、どんな相談でしょう？
長女のことなんですけども。
48歳ですね。
はい、そうです。長女が、10日もぐらい前に、お金を持ってるにもかかわらず、万引きを行いました。
ああ。
それで、
はい、
これからこの長女とどう接していったらいいのかと思いまして。
なんかあなたは長女が万引きしたっていうことをすごくお金があるのにね驚いてるかもしれませんけれども、
はい、
非常に裕福だけれども万引きするっていう方は多いんですよ、
はい、
だからお金があるから万引きしないっていうんではなくて、
はい、
万引きするってというのはもちろん心に問題があって、はい、お金があるなしで万引きするとかしないとか分けられるわけじゃないんですよね。
はい、
そうすると長女は結婚して今あなたのお孫さんはいるんですか？
はい、男の子11歳と10歳の2人の男の子がいます。
それで長女の結婚生活っていうのは何か問題がありました？
いや特にないんですけども、うん、1回だけ短大ぐらいの時に、
うん、
ちょっと駅かなんかのところの物を売ってるところでちょっとやったんですね。今から20年か30年前になるんですけども、
はい、
でそれで捕まったので私が迎えに行ったって感じなんですけど、
はい、あすごく一般的な話をしますとね、
はい、
お金があるのに万引きするっていうのはさっきも言ったように別に珍しいことではないんですが、小さい頃だと多くの場合愛情不足のところがあるんですよね。だから万引きをすることでみんな注目を集めてもっと愛してほしいというサイン多いんですけれども、長女の場合はそういうなんか愛情不足の問題っていうのはなかったですね。
いやいや、それは私多分にあるのが分かります。自分でなんとなくね、
うん、
一緒に出かけるときは出かけるんですけど、家にいると一人でいるのが好きなもんですからね、
うん、
私は下の子をかまったりなんかしてて、長女は友達が来ても一緒に遊ばない子供だったもんですから、
うん、
愛情不足っていうかぐーっと抱きしめてあげたりそういうこともあまりしなかったので、
うん、で妹の方にあなたの愛情っていうか、
はい、
そっちの方に注意がいっていて、
はい、
48歳のお嬢さんの方に、
は
い、あなたは長女だから我慢しなさいみたいな、
うん、
そういうことはなかったんですか？
ありますね、それは。
ありますか、
うん、
で今日の相談というのは長女の万引きのことですか？
はい、そうなんです。それで私がこれからどう接していったらいいのかと思いまして。
はい、わかりました。今日は回答者の先生ですね、はい、医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしてるので伺ってみてください。
もしもし、森田豊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。48歳の長女の方が万引きをされたということなんですけど、あなたが知る限りにおいては2回だけですか、それとも他にもそういうようなことをやられてます？
今回捕まった時に、
はい、
警察の方では全部記録残ってるんですね、
はい、
大きなことはこれ2つですね。学生の時に駅なんですけども、そこのところでなんか物取ったって言って捕まってたので私が迎えに行ったってことは大きい方で、あと小さいのは自分が申告したりなんかしたんですけどね。
大きいものは2つ
で、はい、
それ以外にもあった可能性があると。
あ、そうなんですよね。見つからないのがあったみたいですね。
よくある万引きの癖を持っている方は、はい、 やはり自分の承認欲求っていうか、自分の気持ちが満たされない欲求不満の塊で、それを犯罪というか窃盗という形で表せて、はい、そしてみんなから心配してもらうと、はい、そういう方が多いように思いますけど、この話聞いて、あなたの娘さんが例えば欲求不満に陥ってるとか、何かやりたいことがあるんだけれど、その家庭の中でうまくいってない、あるいは旦那さんに行動制限されてるとか、そんなことを自分で思いつくことありませんかね。
離縁とかっていうのはいろいろ問題を起こしてるから、一時はあったんですけども、それの後はちょっとまた立ち直ったんですけど、旦那さんも。そして今こういう万引きしたってことで、すごくご主人は怒って、子供たちも母親には面倒見させれないっていうことで、離婚するっていうことで、もう離婚なんか、娘も自分悪いことしたから従うしかないってことで、離婚向こうの方から書いてきたから、ここにサインするようにって言われて、サインして、そしてその後も子供の養育費だとか、慰謝料の方で、こういうことされたからも、すごく憤慨して、あと向こうの方の旦那さんの実家の方もすごく娘に怒って電話かけてきたっていうことはあるんですけど、
夫婦の間で離婚するかどうかっていうのは本当デリケートな問題なんで、まあ、旦那さんとその48歳のあなたの長女との間の関係なのかもしれませんけれど、まあ、一般的に一回だけ人間が失敗したからといって離婚につながるのかなって僕は思いますけれど、あなたは今回の離婚に関してどう思いますか？
いや、私も随分早いなと思って、もその次の日に離婚の話で、ご主人が家を引き払って向こうの方にどっか部屋借りるから子供にも会わせないということで、今娘は私の家に一緒に暮らしているんです。
じゃあもう離婚に向けて具体的に別居して動いているという状況でいいんですか？
そうなんです。はい、
わかりました。あなたの今のご相談からすると、うん、結局これから娘さんとの生活が始まると、おそらくこれで二人暮らしになるわけですよね、はい、娘さんと。
そういうことです。
で、それに対する不安ということなんですけれど、
はい、
私はあなたの今日の悩みの本質は、はい、お子さんと旦那さんとうまく生活してきたのが、それが別れてしまう、離婚されてしまう、そして戻ってくる、そのことに対する悲しみと受け入れられない気持ち、うん、これがあなたの心の中に不安や悲しみをもたらしてるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう？
あのですね、一番大きいのは娘がやっぱりうちらの近所のところのスーパーなもんですから、そこから警察がそこから連れて行って、パトカーに乗っけて警察署に連れて行ったんですけど、そういうのでみんなに顔見られてるっていうのもあったりして、それでもここの家に暮らすってことになったので、もしかしたらまたなんかそういうようなことがどっか行って、今お店には入らないように本人は努力してるみたいなんですよね。そしてお店に行くからこうなんか取りたくなる、なったら困るからっていうことで行かないようにしてるので、あれなんですけど、これからもそういうことがまたあったら、私も警察にもし捕まったら迎えに行かないよって言ったんですけども、本人はいいよとは言ってたけど、そんなわけにもいかないしと思って、これからのことが心配なんですよ私ね。
精神科領域ではですね、病的窃盗とクレプトマニアという言葉があって、いわゆるこう窃盗とか万引きを繰り返してしまう、ある意味依存症なんですよね。で、はい、盗んだ時に何とも言えないこう喜びというか、ドーパミンという幸せなホルモンが出るような、そんな病気もあるんですね。で、はい、娘さんがそこまで陥っているかどうかは分かりませんけれど、ただ自分でもそういうお店に出入りしないようにするということを気づいているということはですね、娘さんもそのことで相当悩んでいると思われるんですね。で、娘さんはおそらく万引きをしたことに対する罪悪感と、そういうような行動パターンから抜け出したいということと、あと最大に今苦しんでいるのは、おそらく2人のお子さんと別居され、旦那さんとも今別に暮らしているということなんでしょうね。そうなると今一番辛いのは誰かっていうと、おそらく48歳の娘さんが一番辛いんじゃないかなと私は思うんですね。 なので、あなたも辛いのはわかるんですけれど、どうか今しばらくの間、うん、大きな環境の変化が起きて、すごくストレスに暴露されている娘さんを、あなたが理解して、あなたが守ってあげる。実際に抱擁してあげることは無理かもしれませんけど、心の抱擁みたいなことをしてあげることが求められるし、そして娘さんを守ってあげることで、心を守ってあげることで、あなたの気持ちも少し前向きに傾くんじゃないかなと私は思いますけれど。
そうですね。娘も今まで子供の頃はあまり下の子ばっかり構ってたのが、これから少し考え直して上の子を少し昔に戻ってやっていきたいと思いますので。
そうですね、万引きは明らかに犯罪行為ですけれども、あなたがうまくコントロールすれば、この万引きの癖みたいな方向までいかないで、なんとか止められるんじゃないかな。それには娘さんの承認欲求を満たして、彼女の欲求不満を解消してあげることが、もしかしたら一助になるんじゃないかなと、そんなふうに思います。
そうですね、あんまりほっとかない方がいいってことですよね。ほっとくっていう感じもあると思うんだけど、自分のことは自分でやった方がいいって。
いい質問ですよね。それ答えはないんだと思いますけど、適度な距離感だと思いますよね。あんまり干渉しすぎてもうまくいかないと思いますし、親子であってもある程度の距離感を持って、普通の会話の中から異変を見つけて、そして困った時にはもう本当にしつこく干渉する、この辺のメリハリがあなたに求められてるんじゃないかと思います。
なんか見張るわけでもないけども、少しこれからそばにいるって感じでいたいと思います。
いいお言葉聞けてよかったです。少しでもね、役に立てばと思います。加藤先生に戻します。
あのね、森田先生がおっしゃるように、基本的にこの万引きっていう問題が愛情不足なんですよ、
うん、
お嬢さんの立場からすればね、
はい、
妹がいて、
はい、
自分が我慢することもあったと、
はい、
要するに客観的に見れば、ただちょっと母親の関心が妹に行ったというだけの話なんですけれども、お嬢さんの心理からすれば、一人の人間がちょっと妹を可愛がったということではなくて、世の中の人間が全部自分によりも妹を可愛がったというような、そういうように感じてしまうと。でしかもそこに離婚の問題が出てきて、母親として子育てができるのできないというところまで、不幸っていうのはどんどん不幸を呼んでしまうんですよね。
かもしれないね、
うん、だからあなた自身がね、不幸が不幸を呼ぶような感じで万引きをする子はこれからどうなるんだろうっていうような見方をしてしまうと、どう接するかという時に、あなたがそういう見方をお嬢さんにしないことですよね。
そうですね、します。
うん、だから普通に48歳の娘の心に何を満たしてあげればいいのかなっていうふうに考えてください。
はい、
74で高齢ですけれども、これからの人生しっかりと生きていってください。
ありがとうございます。はい、本当に電話かけてよかったです。
どうも失礼します。
はいはい、それじゃあまた聞かせていただきます。ありがとうございました。はい、失礼いたします。
起きたことを大ごとにしないで、何をしたらいいかなというふうに考えてください。